先ほど開かれましたマタイによる福音書の第21章をお開きいただきたいと思います。まず一節の全般のところをお読みします。マタイ21。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。これが今日の主イエス様の足跡の始まりの記事であります。でそれまで主イエス様はどこで活躍をしておられたかと言いますと、ヨルダン川の東側の、地図が出てると思いますが、出ておりますか、ペレアと呼ばれる地方で伝道されました。放蕩息子の話とかそういうのが大体この地方でなされたと考えられます。そこから始まりまして、このエリコというのがヨルダン川を渡っておりますけれども、それからエルサレムに向かって最後の道筋をたどってこられます。でエリコからエルサレムまではだいたい30キロぐらいと言いますから、ここから横浜よりももうちょっと先ぐらいでしょうか。その道で距離的にはそんなにないんですけれども、高低差はだいたい1000メートルぐらいあります。エリコっていうのは海抜よりも下です。暑いところです。でエルサレムは海抜のはるかに上のところですから、そこからずっと上りに上って、エルサレムまで歩いてこられるわけですが、その手前にオリーブ山というのがあります。見えますね。ここにそのオリーブ山のふもとに、ベタニアという村があります。これは聖書の中でしばしば出てきます。エルサレムに入る前に一息入れる、そういう場所であります。でもう一つベテパゲというのが出てくるんですが、これは聖書学者によってもどこかはっきりしません。多分ですね、これはベタニアとそれからエルサレムの中間ぐらいにあった小さな村ではないかと思うんですけれども、その近くまでやってきたということがこの一番最初の紹介です。そこで、主イエス様は一節の後半のところ、その時イエスは弟子を二人、誰か名前が書いてありません、多分いつも二人ってこう決めるとヨハネとペテロ、まあ大体こういうふうに決まっておりました。あの二人を先に使わしたと思います。そして二節、皆さんで読んでみましょうか。三、はい。言われた、向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいるようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。でこの地理的な関係ははっきりはしませんけども、私がこの福音書を総合しますと、ベタニア村からベテパゲに使わしたんじゃないかと思います。でそこにはある戸口にお母さんロバと子ロバがつながれている。だからどこに行っても、ああの2頭のロバがいる場所だっていうことですぐに分かる、そういう感じです。どこの 何丁目何番地ってこうイエス様おっしゃらないんですけども、まあ、ともかく歩いてきなさい。そうするとロバがいるよ、そのロバは一緒に子ロバも一緒、あこれがそのうちだと、そういうふうに見当をつけなさい。行き当たりばったりのように見えるんですけども、多分主イエス様は衛星テレビか何かでちゃんとそのことを状況を把握しておられたと思います。そしてそのロバ、それをほどいて連れてきなさい。大変乱暴ですよね。何にも言わないで、許可も得ないで連れてきなさい。もし誰かがどうしてそんなことをするのかと言われたら、主が必要としておられます。それだけ言えば大丈夫、わかる、まあ、そういうふうにして主イエス様がこの命令をなさった。おそらくそのロバの持ち主と主イエス様は、ま、昔からの知り合いで、まあうんの呼吸があったから、いちいち借用書とかそんなにいらないでもらうことができるような関係だったのでありましょう。 で、なぜこの親子のロバなんですけれども、なんで子供の方のロバに乗ったんだろう、そもそもなんでロバに乗ったんだろう、こういうところからちょっとお話をしたいと思います。イエス様はかなりくたびれてしまってロバを必要としておられたんだろうかなと考えるかもしれませんけれども、まあ、イエス様はまあ30そこそこ元気盛りです。大工さんです。ですからもうくたびれちゃってこの辺でタクシーを拾おうというようなそういう感じではない、昔はタクシーはありませんでしたのでロクシーというのがありましたね。それがロバなんですけれども、タクシーを拾うほどくたびれてもいない。反対に、マルコの10章あたりの記事を見るとこんな記事があります。このペレアからエルサレムに向かう道の途中でイエス様は一行の先頭に立って歩かれた。今まではほとんど先頭に立たないんです。みんなと一緒に仲良くいろんなお話をしながら、けれどもその時だけは先頭に立って、みんな遅いぞっていう感じで引っ張ってぐいぐいと歩いていかれた。その姿に弟子たちは恐れたと書いてあります。ちょっとイエス様の様子がいつもと違うね、何か固い決意を持ってぐんぐんと進んでいかれるようだねということを感じた。その時にイエス様なんでそんな急ぐんですかって聞いた時にイエス様はこうおっしゃった。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。私は最初宗教の指導者たちに引き渡されます。彼らは私を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。イエス様はそういう言葉までおっしゃったんです。私を死刑にするだろう。皆さんの中で死刑になるために喜び勇んでそこに行くっていう人はほとんどいないと思います。もし私たちが死刑に定められたならば、なるべく遅く行こう、ノロノロノロノロ言って少しでも生きる時間を多くしようと思うんですが、イエス様は死刑に定めるということが分かっていながら早足で歩いてこられた。その続きだということを覚えてください。ですからくたびれてもう歩けないよ、この辺でロクシーを拾おうというような感じではないんです。さあそれでは主イエス様はある目的を持ってロバの子を尋ね求められた。その理由が4節と5節に記されていますから、4節と5節をお一緒にお読みください。3、はい。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に告げる。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。乳輪でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗ってと書いてあります。さあこの預言者というのは誰かと言いますと、ゼカリアという人です。開ける人は開けて結構です。でも開けない人は聞いていてください。ゼカリア書の9章の9節と10節を私がお読みします。ちょっとニュアンスが違うんですけれども、ともかく聞いていてください。ゼカリアの方をお読みします。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、救いをくださる方だ。乳輪でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。ちょっとなんか引きつった、繰り返しのような言い方ですね。メロバから生まれた転ば。オロバから生まれた人ってのは誰もいませんので、みんな生まれるのはお母さんから生まれるに決まってるんですけど、わざわざメロバの子の転ばに。その次が面白いんです。ゼカリア書はこう書いてあります。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至ると書いてあります。これはもう説明がいりませんけれども、旧約聖書の中に出てる救い主、メシアの予言です。 メシアが王様としていらっしゃる。しかもその王様っていうのはみんなを踏みつけるような、独裁者として来られるのではなくて、平和をもたらし戦争をやめさせるところの平和な国を作るための王様としていらっしゃるんだということです。だから主イエス様がわずか2キロか3キロぐらいの道、ね、別に歩いたって構わないんですけれども、わざわざその時にロバの子を雇ったのはそういう理由があったんです。はっきり言うと、私はこのゼカリア書に予言されているメシアです、救い主ですということをみんなに知らせる、そういう目的があった。それまで主イエス様は自分がメシアであるということをあまり公表されなかった。むしろ人々が、あ、この人は来たるべきメシア、救い主なんじゃないかと、今言うのは早い、黙っていなさいと言って、そういう言葉をとどめられたのです。それはちゃんと理由がありました。時ならぬ時に人々が大騒ぎを起こして、主イエス様が成し遂げようとする救いの邪魔になってしまうことを恐れたから、主イエス様はそれまでは自分が予言されているところの救い主だということをなるべく言わないで過ごしてきたんですけれども、この最後の瞬間にロバの子に乗るということで、ゼカリア書が予言している私は救い主なんだよということを人々に発表さなさったんです。これはとても危険なことだったんです。というのは、主イエス様はこの最後の瞬間にいろいろな人たち、特にパリサイ人とか学者、祭司長というその宗教的な指導者たちによって目の敵にされていました。ベタニアという村にとどまりましたね。そのベタニア村で、そのしばらく前に何が起きたかというと、ご存知でしょうか。ラザロという人が死からよみがえったんです。そのことがものすごいセンセーションを巻き起こしていました。そして来たるべき救い主はこの人なんじゃないかという、そういう動きといいましょうか、噂がダーッと広がっていました。広がれば広がるほど、こいつは生かしてはおけない、こいつは亡き者にしよう、まあ、今までもいろいろとぶつかりはあったんですけれども、これは絶対に殺してしまえ、消してしまえという計画がその人たちの間で起きていました。それがヨハネ伝の11章12章に記されています。今日は開きませんけど、そういう雰囲気の中で私がメシアであるということを公言したらどういうことになるか、イエス様は全部計算済みだったんです。ますますこの人たちが自分を殺すというところの決意を固めて、そのことを実行するだろう。イエス様はそれでもいい、いや、それが私がこれからエルサレムに行くところの目的だと言わんばかりに、ロバの子に乗りなさった。わかりですね。つまりロバが可愛かったから乗ってあげるとか、くたびれちゃったから嫌だな、ロバは助けてという、そういう簡単なことではないんですよ。イエス様はそのはっきりとした意思表示をなさった。さらに先ほどのゼカリア書の中で読みましたけれども、彼は平和をもたらすところの王様としてやってくるんだ。人々に戦争を巻き起こして、そして人々をやっつけて、その軍隊の力でみんなを統一するんじゃない、平和の象徴であるロバの子に乗るということです。私と同じぐらいの年代の方はもしかしたら覚えてるかもしれませんけども、私は小さい時にあのレコードがございましてね、これは本当は進駐軍によって供出しなきゃいけないんだけども、しないでそっと取っといてあったレコードがありました。戦争中の軍隊の歌です、ね、本当はこれみんな進駐軍に出さなくちゃいけなかったんだけど、どういうわけか我が家ではそれを隠して持っておりましてね、それをこうレコードで鳴らしておりました。 知らない人は知らないでしょうけども、その歌がですね、軍馬、軍馬と軍用犬、立派に働く国のため、知ってる人がいたら後で知らせてください。そういうんですよ。ね。もう、軍隊のお馬さん、それから軍隊の鳩、軍隊の犬、みんな立派にお国のために働くっていう戦争中の歌です。私たちはその歌をね、進駐軍に見つからないように、密かにこう、回して喜んでおりました。でもそこでは軍馬なんですよね、軍隊の馬なんです。皆さん、戦争の時に活躍するのは馬です。今なんとかっていう戦火の馬ですか、映画がロードショーになってますね、私も見たいなと思っておりますけれども、馬っていうのは戦争で活躍し、相手を踏みにじる騎馬隊とかね、そういう象徴です。でも皆さんいかがですか、軍ロバあまり聞いたことないですね。ロバに乗ってそれ、いやいや我こそはなんて聞いたことがないです。ロバってのはそんな戦争のための道具じゃないんです。普通の日常生活のための荷物運びがロバですよ。つまり平和の目的のために使われるのがロバです。イエス様はそれに乗った。私がもたらしたのは戦争によってみんなをやっつけるためではない、平和をもたらすためなんだよという印としてイエス様はロバに乗られた。もっと言いますならば、ロバっていうのは蛇下りの象徴です。ロバってそんなに価値がありません。王様で大体行進をするときは馬に乗ります。一人一人名前挙げませんけど、エフーという人、それからヨシャパテ、まあともかくこの王様っていうのは馬に乗って行進するとかっこいいし、みんなも拍手喝采するんですけれども、王様がロバに乗ってポコポコポコってこうやってくるっていうのはちょっと考えられない。でもイエス様はこのあんまりみんなから高く評価されていない、値段も安い、そして仕事といえば水を運んだり薪を運んだりいろいろと本当に大変な仕事をさせられる、まあへりくだり、大したことのない顧みられないロバ、そういうものに乗りなさった。私は柔和で心低いものだからねとまでおっしゃった。イエス様は本当に最後には、そのへりくだりの最後にはどうなったでしょうか。私たちのためにへりくだって、最後には十字架の死に至るまで従われた。本当は高いところにいらっしゃったけれども、本当に私たちのために低くなってくださったという象徴です。皆さんは生活の中であんまりロバって見たことないと思います、動物園以外では。でも私はしばらく前まではロバって毎日見ておりました。もう本当にロバっていうのはもう日ごとの生活の中に行き来しているところの動物です。みんな山、高い山の上に住んでる人たちは川の方に来て、ロバに両肩にもうたくさん重いジェリカンのようなものに水を乗せて山までこうずっと連れていく、そういうロバです。それからたくさんの荷物を乗せて後ろに荷車を引いて歩くんですね、ロバ車って言うんです。それが他の自動車が100キロ以上走っているところの高速道路でポッカポッカポッカポッカ一緒に走るんですよね。ですから高速道路を走っている車がひょーっと避け損なってロバ車にガーンとぶつかってロバが死んでしまうというようなことを、その事故なんかも浴びて、あ、かわいそうね、このロバがまた死んでる、また死んでるっていう、そういうなんか私にとってはロバってかわいそうな動物、なんとなく目にこう涙が出てくるような感じです。もっと言いますとね、日本のロバはどうかしませんけども、私が見たロバは背中にね、こう縦の筋と横の筋がありまして、それが十字架の形してるんですよ。ですから彼らはロバのことをこのイエス様の象徴だというふうにして、そういうふうに捉えてます。今度どうぞ写真見てください。ロバにそういう印がある、そういう種類があります。まあ、いずれにいたしましても、イエス様は私たちのために本当に低いところにまで降りてきてくださったということが、このロバに乗ってきたということの中に現れているメッセージです。ところが人々はどうしたかというと、その ロバにお迎えしたイエス様にまず敷物を敷きました。弟子たちが、ね、これはきっと鞍をつけていなかったんでしょうね。ロバの子ってまだ背中に荷物を背負ったことがありませんので初めてだったと思いますが、ロバにそのまま乗ったらちょっとお尻が痛くてちょっと困ってしまいますから、敷物を敷いた。イエス様はその上に乗ったんですね。コロバはまあ背中に荷物を乗せたことがないからヨロヨロっとしたかもしれませんけども、しっかりと踏ん張って歩き始めた。でそのうちに人々は着物を脱いで道に敷き始めた。これは偉い人を迎えるための一つのパレードです。それから枝も切ってきてそこに敷いた。このマタイには書いてありませんけれども、ヨハネにはその枝がシュロの枝であるということが書いてあります。ですから今日パームサンデーなんですけれども、そしてその白の枝を打ち振って、王様万歳、王様万歳、そしてその時にさっき何度も歌いましたホサナという言葉で彼らは叫んだ。ホサナという言葉は、ホシア、救ってください、ナというのは今救ってください、ホシアナ、詩編の118編に出てきますが、王様今どうぞ私を救ってください、ホサナホサナと彼らは叫んでいった。もうそのうちにその群衆がどんどんどんどん膨れ上がって、まあ野球の優勝の時のパレードみたいにものすごい行列になってしまったというのです。さあその時イエス様はどんな気持ちでその行列を見ておられたんでしょうか。どうだやったぞっていうような気持ちで鼻高々にその上にロバの上に乗っておられたんでしょうか。全然違います。ルカの記事を見るとイエス様はその群衆の中に目に涙をためておられたと書いてある。そしてこれから近づいていくエルサレムの町を見て、ああエルサレム、エルサレム、あなた方はいつまで固くなに神の救いを、神の恵みを受け入れないで立っているのか。この町はやがて大きな神の裁きを受けることになるぞ。その予言はイエス様からだいたい40年ぐらい後、ローマの軍隊によってその予言が成就しました。イエス様はこの町がなんと固くなで主の恵みを受け入れない人たちなんだろうと言って、人々が騒げば騒ぐほどイエス様はクールにその頑なな人たちを見ておられた。そしてイエス様はエルサレムに着いた時にその町で商売をしている人たちを見分け目をなさったんですけれども、それによってますます先ほど言いましたパリサイの人たちとか祭司の人たちがこの男を絶対に今週中にこのお祭りの期間にやってよ、まあお祭りができなかったらその後でもいい、まあ、そんなふうに殺害計画をはっきりとさせた。つまりイエス様のパレードっていうのは華やかで凱旋的な行列、周りの人はそう見たかもしれませんけど、イエス様の心の中ではこれから私がこの人々の罪を背負って十字架にかかるんだよという気持ちをますます強くさせる、そういう行列であったわけです。そして今ホサナホサナと言って叫んでる人たちの半分以上の人たちはあと5日経つとこの男を十字架につけろって言って心変わりをするような人たちであることもイエス様は見抜いておられた。つまりイエス様はそのロバの背中から人々の心の罪ということを全部見通しだった。だからこそ私はこれから十字架にかかってこの人々の心にある妬みとか憎しみとかあるいは移り気の心とかそういう心のその心の全ての罪をこれから背負って十字架にかかるんだよというその決意を新たにされたと思います。今週の金曜日にはその十字架を迎えることですけれども、私たちはただ私たちのその心の中の罪の全部を背負ってくださったイエス様、 心から感謝をいたしますと感謝を持ってこの週を迎えたいと思います。お祈りをいたします。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。乳和でロバの背に乗って私たちのために栄光に輝く王様がへり下ったロバのこの背に乗ってエルサレムに入られました。それは私たちのすべての罪を背負ってこれから十字架にかかりますというその決意の現れでした。どうぞ主よ、私たち一人一人が抱えているところのその自分中心の罪が、あるいは妬み、憎しみ、あるいは移り気の心が、全部がイエス様の十字架に集中していることを思いまして、私たちは心からの悔い改めと、またそれのために救いを成し遂げてくださったイエス様に対する感謝を持ってこの週を送ることができますように、私たちの救い主であるイエス様をもう一度私の救い主として仰ぎ信じ従う、そのような時であらせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。